こんにちは、滝です。このラジオではヨガ哲学のお話や潜在意識の書き換えなど、人生楽に生きるために役立つ情報をシェアしていきます。私の最近の活動に関しては、インスタグラムや公式 LINE でお知らせしております。興味がある方はぜひそちらもチェックお願いします。今日のラジオのテーマは、ブレを修正していこうというテーマでお送りしていきます。なんか今年のお盆はね、自然災害と、災害なのかな、自然の脅威を感じるような出来事が連続して起きていますね。8月8日に起きた地震、そして今は東北地方に台風が来ていて、記録的な大雨になりそうだという注意喚起がされていますし、またね、新しい台風も発生しつつあるということで、なかなか気が抜けないお盆になっております。もしかしたらその地震とか台風とかで、お盆のねスケジュールが変更を余儀なくされているという人もいらっしゃるのかなと思っております。私としてはですね、そこまでスケジュールが変わってはいないというか、むしろなんかこう隙間を縫っていい感じに物事が進んでるなっていう感覚の方が大きいんですけど、土曜日に義理の父の葬儀が大阪の方であったんですね。それで金曜日に前乗りで新幹線で向かったんですけど、新幹線がその時に、10分遅れだったんですよね、私が乗った新幹線が。それがその前日に8日に起きた地震の影響で、南海トラフの発生の注意報みたいなのが出てるということで、一部区間を徐行運転にしますっていうので10分遅れだったんですけど、10分ぐらいだったらそこまで気にならずに無事に着いて夜ご飯を食べてる時にニュースを見てたら、今度は神奈川で地震が起きて、それで新幹線がね止まってたんですよ。だから、もうちょっと遅い新幹線をもし取ってたら止まってて、もしかしたらその乗ってる途中で止まってたんじゃないかなって、思ったので、ちょっと早めのやつにしててよかったなと思いました。それで翌日に、その父のね葬儀があり、それを無事に済ませて、その日の夜は、私の旦那さんの妹さんのお家が京都に、あるので、京都に泊まらせてもらって、そこから昨日帰ってきたんですけど、その帰りも特に問題なく戻ってこれて、その時にですね、今日のこのラジオのテーマを思いついたんですよ。ブレを修正していこうっていう話をラジオでもシェアしておこうって、私のね自分の経験を元に、自分自身もすごく、やっぱりこれってすごく大事なことだなって思ったので今日のテーマを選んだんですけど、どんどんね私話が逸れて行きがちなので、今日のテーマに話を戻していきますけれども、妹さんのお家に泊まったのは私と息子だけだったんですよね。で、旦那さんは実家に泊まるって言って、お母さん一人になっちゃうから、実家に泊まって、帰りの新幹線でじゃあ合流しようかっていう話になってたんですよ。なんですけど、夜にお風呂入ったとかの電話したら、なんか外を歩いてて、あれみたいな、何してんのって言ったら、一人でご飯食べて今から地元の友達に会ってくるみたいなことを言い出したんですよね。で、私はそれでなんかちょっとイラッとしちゃってその前日にも本当は実家に行ってなんかいろいろ部屋の掃除とかお父さんの荷物とかを整理するみたいな話が出てたのに、時間も遅いから明日早めに行くっていう感じになりそうって言ってたんですけど、 実家に行かなくなった分早く寝るんじゃなくて、前日も別の地元の、知り合いに会いに行ってたんですよね。で、まあ、それで夜遅くなって朝起きた時にすごいなんかグダグダしてて、でまあなんとか起きて実家に行って、で葬儀を終えて、その日の夜もお母さん一人で寂しいだろうからって言って実家に残ったはずだったのに、友達に会いに行くのこのタイミングでみたいな思っちゃって、それでイラッとしたんですよね。なんか私もそうだし、妹さんもそういうつもりで、まあ、お兄ちゃんは実家に行った方が、まあ、やることもあるし、やらなきゃいけないこともあるし、お母さん寂しいだろうからいてあげたらみたいな感じの話で、そういう流れになったはずなのに出かけてるよみたいな感じになって、なんかモヤモヤしたんですよ。で、まあ、そんな感じで、まあ、それをその LINE で、なんでこういうのタイミングでわざわざ人に会う必要があるんだみたいなことを送ったんですよね。で、まあそれ以上やり取りしてもイライラするだけだなと思ったから、その日はもう LINE とかもせずに終わりにしてたんですけど、なんかこの出来事を通じて私が気づいたのは、結局自分のブレだったんですよね。その旦那さんのないに意識が向いてたんですよ。それで自分がモヤモヤしてた、まあ、そこにその瞬間は気づけてなくて、旦那さんがそのお母さんと一緒にいない家族のためにいろいろしてあげられることがあるはずなのにやってないとか、なんか多分他にもこう言語ができてないだけで、いろんなこうないのモヤモヤがこう表面に私がね出てきてたから、そういう見方をしてしまっていて、ただまあ一晩寝て、で、まあ、寝て翌朝すごい早く目が覚めたので、いろいろ本を読んだりとか、自分のこうセンタリングできるようなことをし直したら、やっぱりその自分の、あ、これは結局旦那さんがどうとかじゃなくて自分の問題なんだなっていうことに、気づいて、あるに意識が向いてるのか、ないに意識向いてるのかの違いなんだから、あるに意識を向けていこうって思って、まあ、ただそのないを数えてしまってる時に無理やり軌道修正しようとすると、それはそれで自分の中のモヤモヤが不完全燃焼で、しこりになっちゃうっていうこともね、私自身分かっていたので、無理にあるを数えるタイミングではないなとは思ったんですよね。ただその気持ちを切り替える、そのないを数えてたのは昨日の夜までないを数えてたけど、こっからはもうそのないを数えることをやめて切り替えて、それはそれでね、で、今自分ができることしようって思ったんですよ。それでその自分ができること、やりたいこと何かなって思った時に、その朝早く起きたからYouTube とか見てた時に、自分の健康維持には、まあ、そのやっぱ腸内環境がいいみたいなね、そういう動画を見たんですけど、その旦那さんにもそれをシェアしたいなと思ったんですよ。腸内環境大事だなって、そういう話を、まあ、少し前にしてたのでね、でこういう動画があったよっていうのを、リンクを送ったりとか、あとは別の友達から、非常時の防災の対策についてのなんかすごい分かりやすいまとめた文が送られてきたんですよね。でそこに、まあ、こういうことを準備しておくといいよみたいな、その一覧も、まあ、これも旦那さんにシェアしたいなと思ったので、まあ、それも LINE のノートに入れてシェアをしたんですよね。っていうことをやってたら、その昨晩までは旦那さんの行動を否定して非難して、そういうない認識が向いてた自分の周波数っていうのがだんだん落ち着いてきて、オフになってですね、自分が結局大切にしたいと思ってるのは旦那さんとの時間とか家族との時間とか、そういうことなんだなって、まあ、その家族との時間をおろそかにされているような気がしてしまって、旦那さんを非難したくなったのかなみたいな、まあ、自己分析もしたんですけど、まあ、とにかくそれで気持ちが切り替わって、あるに意識が向き直ったので、 それで帰りの新幹線、旦那さんは新大阪から乗ってて、私は、京都から息子と乗ったんですけど、それでまあ旦那さんも子供の世話したりとか、いろいろ荷物棚に上げてくれたりとか、進んでやってくれてるのを見ていて、なんか昨日はないばっかり数えちゃったけど、ないばっかりではなく、あるも当然あるんだなっていうことに気づいて、まあないがあるってことは当然あるがあるし、あるがあるんだったら当然ないがあるんですよね。こう二極っていうのは、あるない好き嫌いいい悪いどっちかだけじゃそれが存在しないんですよね。比較する対象があるからこそ、あ今はあるなとか今はないわっていうジャッジができるわけで、まあ、そういう自分がジャッジしているんだな今っていうことに気づいたわけですよね。それで、まあ、その新幹線の中では改めて旦那さんのある、まあ、あるっていうかそのいいところですよね、そういうところを、まあ、数えられていて、で、まあ、その昨日の前日のモヤモヤっとした気持ちはこうだんだんだんだんフェードアウトしてくれたわけですよね。しこりになることもなく消えてくれたなっていう体感がありました。でいつもいい悪いとか好き嫌いとか、二極の考え方から離れる練習をしようねっていうことを潜在意識の書き換えメソッドのメンバーさんにもお伝えしているんですけど、私自身もなんかすごいこう疲れとかもねあったと思うんですけど、この二極の考え方っていうものに、ものにとらわれていたなって気づいて、で、その自分の中でのブレを修正したら、まあ、旦那さんとの関係性だったりとか、その日一日の過ごし方だったりとかっていうのが、まあ、心地いいものに戻ってきたわけですよね。でもこれって変わってるのは私の気持ちだけなんですよね。旦那さんが何かを変えたわけではなくて、私の考え方や私が目の前のことをどういうふうに見るか、それしか変わってないわけですよ。自分が私がねフォーカスする部分だけが変わったことで、人との関係性とかその日一日の過ごし方とかっていうのが大きく変わったのを体感し、目の当たりにして、あやっぱり世界っていうのは自分の内側が作り出しているものなんだなっていうのも改めて強く感じました。なのでね、その最近、地震だったりとか南海トラフの、注意報だったりとか台風のことだったりとかでなんか不安になるタイミングが多いというかね、そういう情報が目につきやすい時期になっていると思うんですけど、それも一つブレなんですよね。だって、防災対策をしようっていうのは、まあ、割と当たり前のことなんですよね。東京だって直下型の地震がいつ来るかわからないと言われてるし、富士山がそろそろ噴火してもおかしくないとも言われてるので、何もこの南海トラフっていう地震のことだけに限らず常に対策はしておかなきゃいけなかったんだけれども、いざそういう、ね、情報がバンバンバンバン出てくると、しかもテレビとかSNS メディア関係のものって、まあ、あえてそういう不安を煽るようなことを言ってくるんですよね。それは視聴率を上げるため、まあ、スポンサーがついているから視聴率を上げなきゃいけないみたいな、そういう見方をする、そういう言い方をする人もいて、それももちろん一理あるとは思うんですけど、大げさに言わないと非難しない人もすごく多いからなんですよね。まあ、私実家が東北なの で地元の半分が津波で流されているので、そういう津波の警報とか、避難するしないとかの判断っていうものがすごくその人の命にも関わるし、その人のね大切な人の今後の人生とかにも大きく関わってくるっていうことが分かってるからこそ、そういうメディアがやるべきことっていうのは注意喚起することと、少し過剰にでもいいから避難してくださいとか逃げてくださいっていうことを大きな声を出して言って一人でも多くの人を救うっていう役割があると思うんですよ。だからまあ、決してねそのやりすぎだとかっては思わないけど、ただやっぱりそれを そういう情報ばかりを見ちゃうと人ってブレるんですよね。そういう情報を見てないときは自分の当たり前の毎日が今日も明日も明後日も続くと思ってるから穏やかに過ごせていたのに、もしかしたらそれがないかもしれないみたいな、明日明後日なくなってるかもしれないみたいな、情報不安を煽るようなことを目にしたり耳にしたりしてしまうと急にブレるんですよね。でないものをすごい探し出すんですよ。あ、家に備蓄の水がないとか非常食がないとか、ないないないないってなって焦り始めて、みんなね急に水を買ったりとか、食料を買い込んだりとか、するんだと思うんですけれども、それっていうのは今急にやることじゃなくて、本来は常日頃ね、まあ、最低限水はこのぐらいあれば大丈夫だよねとか、こういう状況になったらここに避難するといいよねとか、あらかじめ調べて対策をしておくものなんですよね。まあ、だから今そういう情報に触れてすごく不安になってる人とか、まあ自分の軸からぶれてるなって感じる人はですね、まあ今回のことを一つの経験として、これからは定期的に備えを見直す、まあ、その備えあれば憂いなしっていう言葉がありますけど、備えもね過剰にやりすぎてもしょうがないので、ちゃんとその非常食とかっていうのも回していかないとダメですよね。買って満足して置いといて、気がついたらそれらの賞味期限が全部切れてて廃棄しなきゃいけないとかってなったら、まあ、本末転倒というか意味がないので、備蓄しつつもちゃんとそれも回していくっていう意識で物を揃えていくとか、あとはまあ家具の配置を変えておくとか、まあ、そういう津波が来やすいエリアとかね、津波がこのぐらいの地震が来たら津波がここまで来るだろうみたいな、そういう予測とかも調べれば今いくらでも見つけられますので、そういうのを参考にして、あ、自分が住んでる地域はこういうことに気をつけなきゃいけないんだなっていうことを事前に把握しておくとか、自分が旅行に行く先、帰った帰省のね、その帰省先の場所とかの情報をちゃんと自分で集めて備えておくっていうことが、まあ、できること、備えられることですよね。で、いつ来るか分かんない地震とか、どのぐらいの被害が起こるか分からないそういう台風大雨に関して、できることをできる限りのことを今したんだったら、あとはもう委ねるしかないんですよね。だって自分の家の中をもうこの家だったら何が来ても大丈夫だみたいな感じのことをして地下にシェルターまで作ったとしても、いざ何かあった時に家にいるとは限らないですからね。もしかしたらそのタイミングで自分が旅行に行ってるかもしれないし、ね、自分は家にいるけど家族は外にいるとかっていう可能性だって考えられるので、もうやっぱり究極はどこかしらのタイミングで委ねる時が来ないと一生不安になってなきゃいけないんですよね。だからその、まあ、この日本は地震大国なので、地震がいつ来るかもしれないみたいな、大きい地震に見舞われるかもしれないみたいな、そういう可能性っていうのは今に限って始まったことじゃないんですよね。ただそうやってメディアがちゃんとこう注意喚起をしてくれてるからこそ、そういう情報がすごく今目に入りやすくなって不安になりやすいと思うんですよ。だから、いや、むやみやたらと不安になるわけじゃなくて、今じゃあ自分ができることってないかなみたいな、対策できることって何かなって見て、できること、まだやってないことがあったらそれをやって、それをした後はもう委ねていつも通りの自分の毎日を生きるだけなんですよね。ない、一瞬ないを数えたとしても、できることをやったらあとはあるに意識を向け直すだけなんですよ。これって、まあ、常にいつでも一緒なんですよね。私がその旦那さんのないを数えた時も、あ、今ないに意識が向いてるからこんなに自分揺れてるんだなって気づいたら、そっから切り返してあるに意識を向けてみる。そうすると、まあ、ないがあるんだからあるもあるんだなって感じられると思うし、で実際ね、その地震が来たとか津波が来たっていう時はもうみんな必死だから、 どうしたらいいんだろうみたいな。とにかく必死だから、地震が起こるかもしれないとか、大きい津波が来るかもしれないとか、不安はね、感じる余裕ないですよ。だから不安を感じられてるってことは、まだそういう状況に陥ってないんだなって。だから不安になる心の余裕があるんだなって見てあげるっていうのも、大事かなとは思いますね。ぜひね、最近その揺れやすい状況になってるなっていうのも、私自身こういろいろね、ニュースを見たりすると感じるので、まあ情報は情報としてね、大事ですけど、あんまりそれに揺られすぎないように、自分軸から、ブレすぎないようにっていうのも、ぜひぜひこのラジオを聞いてる方には意識してほしいなって思います。その南海トラフの注意報が史上初で、出ましたみたいなことをね、言われるからやばいって感じる人も多いと思うんですけど、南海トラフってなんか100年ぐらいごとに起きてるんですよね。でそれが今70年80年前回から経ってるから、まあそろそろだよねみたいな。でもそれって前から言われてたんですよね。まあ、この8月8日の地震から急に騒がれ始めたわけじゃなくて、ね、その私は南海トラフのこと知ったのいつぐらいかな。まあ、記憶にあるのは1年前ぐらいにはなんかそういう情報を聞いた記憶があるし、まあ富士山とかね、東京の地震とかも結構ずっと言われているので、なんかああそうだよなって、そういう情報を聞くたびに、ああそうだよな、いろいろ備えを確認しないとなって、まあその家のね、家の備えもそうだし、自分の知識の備えとかもアップデートするタイミングっていうメッセージとして受け取るようにしてます。それをなんかただ自分が不安になるための情報としては、受け取ってはいないので、自分のね、見方を変えるだけでいいです。私のその旦那さんに対する現実が大きく変わったとかじゃなくて、私の気持ち、フォーカスする部分が変わっただけで、その日一日の過ごし方、旦那さんとの人間関係、コミュニケーションが、変わったよっていうのと同じですよ。地震とかに対しても、地震速報、地震速報、地震のそういう注意報とかを見た時に、あやばいやばい、不安だ不安だ、怖い怖いで思うための時間にするのか、ああそうだな、ちゃんと備えを確認しておかないとなとか、自分に足りない知識をアップデートしておかないとなっていうタイミングとして見るのか、で最終的には委ねていくのか、それはね、目の前のことが変わるんじゃなくて自分の内側の問題なので、自分がどっちにフォーカスをしているのかなっていうだけの違いなので、いくらでも変えようがあるのでね、ぜひもしこの8月8日以降すごい揺れてますみたいな人がいたら、あ、それは自分がそこに意識をフォーカスしてる、意識を向けてるからこんなに揺れてるだけで、見方を変えればね、同じ状況でも見方を変えれば逆に自分の軸を強化する、そして、安心安全の材料を増やしていくきっかけになります。だってこういう地震とかないとやっぱり人って気が緩むので、自分の家のね、備蓄がどのぐらいあるのかとか、何が足りないのかとか、自分のその知識の情報のアップデートが、あそういえばここ1年そういうの調べてなかったなみたいなっていうことすら考えないと思うんですよね。だから、まあ、そういうのを改めて考えるきっかけとして捉えていただけたらいいんじゃないかなと思いました。で、その委ねることも大事ですよっていう話をしたんですけど、まあ、地震の話で言ったら、地震がいつ起きるのか、地震が起きた時に自分が何をしているのか、そういうタイミングに関しては、まあ、委ねる意識っていうのが最終的に必要になってくるし、あと必要な情報は必ず入ってくるんだって信じる委ねる気持ちも大切です。私たちの脳の仕組みってすごい、ものすごいんですよね。例えばこう人がものすごいたくさんいる場所でガヤガヤガヤガヤしてても、自分の名前を言ってる人がいたら もしくはまあ似たような発音をしている人がいたら聞こえると思うんですよ。ん？みたいな、今呼ばれたかなみたいなで聞こえるし、あとは自分が気になってることを話している人とかもそういう話題があると急になんかそっちに意識がいったりすると思うんですよね。だから必要な情報っていうのは必ず入ってくるんですよ。脳がちゃんとあこれ必要な情報だわっていうのでキャッチしてくれるようになってるので、無理にねなんかその不安になるような情報を携帯とかテレビにかじりついて漁るっていうよりかは、もう本当に自分が今できることをやったら委ねれば自分に必要な情報っていうのは必ず入ってきます。私は普段ネットニュースとかテレビのニュースとかあえてね見ないようにしてるんですけど、それでもやっぱりあの知っておいた方がいいんだろうなみたいな情報っていうのは入ってきますよ。この地震の話もそうだし、トランプ大統領があの撃たれてね耳を怪我したとか、そういう話とかも入ってきましたので、他のこともそうですけど、自分でわざわざその情報を探してキャッチしなかったとしても、まあ知っておいた方がいいんだろうなみたいな情報は入ってきてますね。なので、あんまりこうやきもきする必要もないというか、24時間変わらないのでね、自分の時間は変わらないので、どういう過ごし方をするのかっていうのを改めて、意識をして8月の後半過ごしていただけたらなと思い、まあ私のね昨日のその旦那さんとの気持ちの揺れっていうのかな、ない認識が向いてる時間と、ある認識が向け直った時間と、その時の見方、あとはまあ2極あるとないで物事を見てるなっていう気づきとか、まあそれが誰かしらの、まあこの地震台風が多いのかなと思うんですけど、まあそれ以外にもね、人それぞれいろんな悩みが今あると思うので、悩んでる人の役に立てばいいなと思いラジオを撮ってみました。ここからはちょっと雑談に入っていきますが、昨日ねそれで、関西の方から東京に戻ってきて、品川で新幹線を降りて、で旦那さんはそのまま夜仕事があるっていうことだったので、じゃあちょっと渋谷でお昼でも遅めのお昼でも食べようかみたいな話をして降りたんですよね、渋谷で。で改札を出たら、私がピッて改札出たら、ああみたいな、改札の中で旦那さんがこうベビーカーをしながらわーとか言ってて、と思ってなんか出口間違えたのかなと思って、出ちゃったよって言ったら、なんかリュックを電車に忘れたとか言ったんですよ。でそのベビーカーも3人分の着替えとかいろんな荷物がごっちゃごちゃで、でプラス旦那さんは仕事があったから仕事用のリュックも持ってたんですよね。確かにリュック背負ってないわと思って、なんか荷物棚にリュックを置いてたのを、渋谷について降りるタイミングで子供がすごいグズグズしてたので、そっちに2人とも聞い取られちゃって、もうすっかり忘れてて、もうリュックだけ山手線に乗ったまま行っちゃったんですよ。でそのリュックに財布とかも全部入ってるとか言って、もうやばいねってなって、でまあ、私はとりあえず子供と渋谷に残って、旦那さんだけちょっと山手線、山手線ってこう内回り外回りって1周40分らしいんですけど、どっち渋谷と乗ってたのが内回りなのかな、ちょっとどっちなのかどっち回りか分かんないけど、とりあえず逆の方に乗って追いかけるみたいなって言って、追いかける、まあ、待ち伏せるっていうのかなわーって言って、山手線で忘れ物しても確認してもらえないらしいんですよ。届けがあるか、もう終電終わって車庫に入って荷物が残ってるかってなるまでは確認のしようがないらしいんですね、車掌さん的には。だからもう自分で自力で回収するしかないってなって、慌てて旦那さんは取りに行ったんですけど、でも山手線って1個の電車が内回り1個の電車が外回りっていうの回ってるわけじゃなくて、もう結構数分刻みで回ってるので、どの電車かわからないし、山手線って乗ったことある人はわかると思うんですけど、車両がめちゃくちゃ長いんですよね。だから仮に自分のリュックが乗ってる電車に乗れたとしても、どの車両にそのリュックがあるのかを探すのも、まあ、結構大変なんですよね。 で端から端まで見てなかったらこの車両じゃないんだみたいな感じで別の電車を探さなきゃいけないかもしれないしっていう状況が起きたんですけど、まあ、やばいねってなって、でまあ旦那さんの財布とかがなくなったので、まあ、もし見つからなければ見つからないどころか誰かに、取られて悪用されたりしたらなかなか我が家の危機なわけですよね。で、まあ、ちょっとこれはえらいことが起きたなと思ったんですけど、まあ、でもなんか大丈夫な気がして、どうする、帰る、渋谷で待ってるって言われて、なんか直感で、あ、じゃあ待ってるよみたいな、そんな時間かかんないだろうしなと思ったから待ってるよって言って渋谷で待ってたんですけど、で、まあ、結論、無事に回収できたんですよ。その渋谷で降りて忘れた電車は渋谷から新宿、池袋、巣鴨みたいな感じでぐるるって回って、旦那さんは逆から行って、東京駅でね回収できたらしいんですけど、まあ、あの役に立ったのがエアタグ、財布にエアタグ入れてたからなんとなく自分の荷物がどの辺をいるかが分かるみたいな。で、まあ、まだ山手線に乗って回ってる、移動してるっぽいって言ってたので、あ、じゃあまあ取られてはいないんだろうなみたいな感じで、まあ、でもまあその日本ってね平和だから、よっぽどこう目をギラギラさせて取ってやろうみたいな人が運悪くそこにいない限りは多分みんな気づいてすらいないと思うんですよね、その荷物が忘れられてるっていうことにすら。しかもお盆で夏休みだから出かけてる人はみんなこうウキウキしてるわけじゃないですか。でね、だからまあおそらく運悪く誰かに取られるっていうこともないだろうし、まあ見つかるだろうなと思ってたら、その見つかり方がすごくて、まあエアタグが入ってたからなんとなくの場所は分かってたけど、なんとなくなんですよね。なんかこう一駅分ぐらい行ったり来たりしたりずれたりするタイミングがこう携帯で見てるとあったらしくて、割とその辺は一か八かみたいな感じだったんですけど、旦那さんが、東京駅に着いた時に見たらそのエアタグも東京駅にいて、あ、じゃあこれかみたいな感じで、たまたま目の前に止まってた山手線に飛び乗ったけど、うわ、こっからリュック探さなきゃいけないのかあるかなって思ったら、目の前の荷物棚に自分のリュックがあったらしくて、これすごいですよね。なんかたまたま飛び乗った同じ車両に荷物があったっていう、まあそれでね無事に回収して渋谷に戻ってきて、その後お昼を食べたんですけど、そう、これもなんかすごいこう委ねる気持ち、私はなんとなくその大丈夫だろうみたいな、なんとかなるでしょうみたいな気持ちが根底にあったのと、あとはその待ってる間に自分の中でイメージングというかアファメーションというか繰り返しこう考えたのは、よかったねみたいな、よかったね、拍手、キラキラみたいな、その荷物あったで連絡来たのに返信してる LINE の画面をなんとなく頭の中でねイメージしてたんですよ。そしたらその10分15分後ぐらいに旦那さんから連絡が来て、で私がその通りの返事をしたんですよね。は、見つかってよかったねみたいな。そう、まあ、こんな感じで、お盆はねなんか本当にこう隙間を縫うような感じでいろんな物事が私の世界ではね、こううまいこと進んでます。そう、地震があったりとかしていろいろ予定が狂ってる人もいるであろう今回のお盆ですけど、そんな感じで過ごせていて、で本当はその今日ね12日自分の実家東北の方に帰ろうかなと思ってたんですけど、まあ、なんとなくその3連休ずらした方が新幹線まあまだマシかなと思って、このね今日の新幹線だとすごい人だろうなと思ったので明日の早朝の新幹線にしてたんですよね。まあこれも結果往来で、もし今日、まあ、人が多くても一日でも早く実家に帰ろうみたいな感じで、帰ろうとしてたら台風とドンピシャだったんですけど、 明日の朝にしたので、まあおそらく台風も通り過ぎてて、まあ風強いかなぐらいで、帰れるんじゃないかなと思っているんですけど、まあ今のところそんな感じで、スイスイスイとこう隙間を縫いながらうまい具合に、物事が進んでいます。今日はね、午前中子供と公園に行って水遊びをしたんですけど、それも公園の噴水とかってね、ずっと水が出てるわけじゃなくて、うちの近所のとこだとだいたい9時半ぐらいに水が出る感じなんですよ。で、9時半ぐらいに行ったらまだ水が出てないけど、多分昨日の残ってる水で遊んでる子が 3,4 人ぐらいいて、あーまだ水出てないんだなーとか思いながら自転車を止めたり、子供を自転車から下ろしたりとかして、うちの子供がてててててってなんかその出てない、噴水出てないから、そっちの方に子供誰もいなかったんですけど、そっちの方になんか一人だけてててててって言って、でもこっちまだ噴水出てない、水出てないよって言った瞬間、プシャーって水が出てきて、なんか待ち時間なく水遊びもできて、まだね、暑すぎもなく、子供も人もそんなに多くなく快適に40分ぐらい遊んで帰ってこれたという感じで、ございます。今は子供がねお昼寝をしているので、なんかこんなに長いラジオも撮れております。最後はかなり雑談になってしまいましたが、今回のラジオでは、伝えたかったのは、まあ、ブレを、自分がブレてるなって気づいたらそのブレを修正しようねっていう話でした。で、大体ブレてる時っていうのは内に意識が向いているとか、あとは執着がある時とかかなと思うんですよね。その私が内に意識が向いてた、旦那さんの内に意識が向いてた時も、なんで内に意識が向くのかっていうと、自分の執着があったわけですよね、そこに。いや、自分の父親のお葬式の日ぐらい実家でお母さんと一緒にいるべきだみたいな、それが正しいんだみたいな、自分の中のこだわりがあったんだなっていうことにも、まあ、気づきました。それで、まあ、そこから意識を、あるに向け直して、ブレをね修正してみたところ、結局は私の気持ち、どこを見るのかっていうところだけが変わって、その日一日の過ごし方、何が見えるのかっていうのが変わってきたよという話でした。ぜひぜひ今、すごく不安で揺れてるとかね、なかなか物事がうまくいかないような感じがして、ブレやすいっていう人は、なんでそうなってるのかなって思って、苗を数えてたらあるを数え直してみるとか、あ、苗があるってことは必ずある、あるがあるんだなとか、あとはまあそういう不安に揺れてる時っていうのは、不安に揺れるぐらいの時間の余裕とか心の余裕があるということも、まあ、そういう見方もできるんですよね。もう本当に実際にね、今この瞬間津波が来てたら、あ、津波が来たらどうしよう、地震が来たらどうしようなんて不安になれないですからね、はい。まあそんな感じで、ね、ぜひぜひ自分軸を安定させながら8月も後半過ごしていきましょう。明日からね、実家に帰るんですけど、またタイミング見てラジオ更新していきたいと思います。ありがとうございました。